こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、学生ですね、22歳の方からご質問いただきました。
はい、
ありがとうございます。最近若い方増えてますよね。
増えてますね。まあ、年配といっても40代ぐらいの方、
うん、
大体30代、
そんな印象が。
20代、すごいですね。
ねえ。やっぱり関心があるんですね。しかも今日はテーマがですね、障害者雇用ということで、なぜ大学生22歳がなんか研究してるんですかね。ちょっと、早速ご紹介していきたい。
なんか、ねえ、バイトとか、ボランティアとか、ね。
なんですかね。いきますね。
はい。
向井先生、遠藤さん、いつも勉強になるお話をありがとうございます。障害者雇用について教えていただきたいです。私は障害をお持ちの方を雇用した際に、解雇規制が一般の労働者よりも強いのではないかと考えております。特に私が懸念しているのは、精神疾患をお持ちの方です。雇い入れ時に労働者が毎日出勤することが難しい健康状態であることについて双方合意していた場合、雇い入れ時は週3勤務の予定だったが、健康状態の悪化により週1勤務となってしまった場合、毎日出勤することが難しい旨の合意をしてしまった以上は、会社側は障害の特性を理解した上で雇用したこととなり、これを理由に解雇ができなくなってしまうのではないかと考えました。週1勤務でもその1日はしっかりと職務を遂行し、欠勤の際はしっかりと連絡が取れるといった他の点において労働者に落ち度がない、ただ会社が求めていた能力とミスマッチしている当該労働者の解雇をすることはできないのでしょうか。また中小企業のようなあまり力がない会社で今回のケースのようになった場合の解決方法をご教授いただきたいです。下記も参考にいたしましたということで、障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の3といって、いただいておりますね。とてもなんか勉強されてる方なんでしょう。
ということで36条の3、はい、
以上質問になりますね。
はい、
これちょっと、論点整理から教えてまずいただけますか。
はい。まあ、障害者雇用って当然、通常の方よりも、何らかの障害をお持ちの方が、前提になるので、
はい、はい。
仕事をする上で、これができない、まあ、ここまでしかできないという前提で雇用することになるんで、うんうんうん、一般の物差しで考えて、仕事ができないから解雇とはなかなか難しいんですね。
うんうん、
で、今回のように、もう、勤務もままならない、出勤もままならない場合があるという前提で、採用している場合は、はい、仮に欠勤がちであったとしてもですね、
うん、
まあ、それは解雇はできないでしょうね。
なるほど。
いや、おっしゃる通り、解雇規制厳しいんじゃないかっていうのは、わからなくもなくて、
うんうん、
障害者雇用で解雇っていうのは、私はやっ、
それだけやってきててないんですか？
ないないない。
あ、そうな
んだ。雇い止めはありますよ。
うんうん、
1年契約が終了したとかではありますけど、正社員になっちゃった、無期雇用になっちゃった方については解雇はないですね。
へ
え。うん。説得してやる
とか。それはそのぐらい難しいからっていう。
難しい。
うん、難しい。そうなんだ。
そうですね。で、解雇を検討してる事案も検討した事案は、危害を周りの人に加える事案ですね。
はいはいはい。
殴ったりとか、
うんうんうん。
誹謗中傷罵詈雑言を、
うんうん。
投稿を浴びせる方ですね。それは想定してるわけじゃないんで。
なるほど。
でも周りの方のちょっとメンタルヘルスとか身の危険感じるような場合は、解雇検討して、まあ、警告懲戒処分やったことあって、で、途中で辞めちゃいましたね、いずれもね。
へぇ
ー。うん。だこの方はやっぱり体調不良で、週1日はなんとかいけるけど、それ以外わからないっていう前提であれば、まあ、それは、それだけの理由では、なかなか解雇はできないですよね。
うんうんうん。
ね。だから、
なるほどですね。
まあ、障害者雇用の相談は、大企業からはいただくんですけど、うん、これ、 れで介護難しいですねっていうものが多いですね。これ、法改正でまた障害者の法定雇用率が上がるんですよ。
うん。うん、
はい。で、あと従業員35人だったかな。35人ぐらいからもう障害者雇用の義務化されちゃうんですよ。
しない場合にはまたペナルティと。
お金払わないといけないですね。
うん。
はい。なんだっけ、法定負担金額。はい。なので、非常に、これからこういった問題が増えるかなと思います。
まあそうですよね。対象企業が増えていくと。
そうです。
雇い入れしなければな。
ねえ。そうですね。はい。ですね。
ちなみにこのご質問者の方ですね。精神疾患をお持ちの方と、これ多分あれですよね。障害者に加えて精神疾患にもなった場合っていう前提なのかな？
そうですね。
その場合も、やっぱり解雇は。そう、精神疾患という事実。
もともと精神疾患っていう前提じゃないですか。
もともと精神疾患を持っている障害者の方を、
ですね。
採用する。
あるんですよ。
まあ、
精神疾患も障害に入ってるから。
なるほど。
むしろ、非常にこう、需要というか、雇ってほしいという話が多い分野ですね。
うん。
で、障害者雇用で、非常にこう、求人が多いのは、やっぱり足とか手。
はい、はい。
足が不自由な方とか、まあ、普通にデスクワークできちゃうんで、そういった方は、すごく求人が多い。
なるほど。
はい。
じゃあもうむしろ、このご質問者の方が懸念されていることがもう大前提となっているのが障害者雇用っていう感じなんですね、むしろ。
もうそう
ですね。とにかくそういったケースは、頻繁に起きていると。
頻繁に起きている。
それを前提にやっていかなきゃいけないと。
そうい
うところなのか。なるほどね。
だから、まあ難しい問題ですね。だからこれから非常に、もう中小企業でも障害者雇用がかなりの法律で義務付けられるから問題がドーンと一気に増えると
思います。いや本当ですよね。またその時には向井先生ね、はい、いろいろそういった切り口でのお話することがまた増えそうですね。これは
そうですね。はい。
ね、はい、全然違う話なんですけど、岡山県の備前にある光洋楽って会社知ってます？
知らないです。
仏壇のキラキラあるじゃないですか。キラキラ。
はい。はい。
あれを作っている会社なんですけど、全員障害者だけでやって、はい、ただ、マーケット的にはめちゃくちゃクローズですけど、相当こう、入れ替えがあるらしくて、で、それを障害者の方だけでやって、で、もともとはそういう会社じゃなかったのが、一人取ったらうちの顧問できませんかって言って気づいたら全部それを受け入れるってなったみたいでやってらっしゃるらしいんですけど、
え？
なんか、そういう会社もあるんだなと思って、結構この間。
どういう意味ですか？一人受け入れるたびに。
一人を、はじめ普通の会社でやってたはずが、一人受け入れていくと、すごくうまく多分受け入れてくださったんじゃないですかね。で、
はいはい、
うちの子とかも、その近所とかで噂になって、うちの子もお願いできないですかって言って、で、答えていくうちに、もうこれはもう自分でこういう人たちを受け入れようって決められて、もう全員社員は、もう障害者の方っていう方に切り替えて、
ちゃんと
事業継続できてる会社が、
光洋楽。グループホーム。カリオラクダ。グループホームも併設してるんですね。
ですね。
まあ、グループホーム
でも展開してるんですね。
うん、か
あるみたいですね。
結構有名です、ね。
多分、そういった切り口においては、一つ注目されている企業なんじゃないかな。
いやね、そうなったらいいですよね。
まあ、なのでね、なんかそういった目線で見ていくと、その労働法だけじゃない観点でね、見ないと、一概に良い悪いみたいな話って言えない、ね。
そうですね。
まあ、というようなところですかね。ぜひね、今後も一緒に考えていきたいなと思いますので、また問題意識ありましたら、ぜひお寄せいただいて。
はい。よろしくお願いします。
考えていきたいなと思っております。
はい。はい、
ということで、今日のところ終わりましょう。
はい。
次回はパワハラでございます。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では 向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。